主は皆さんと共に。
私たちと共に。
マルコによる福音。
主に栄光。
その時イエスは教えの中でこう言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ることや、広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では定座に座ることを望み、またやもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいやもめが来て、レプトン銅貨2枚、すなわち1クアドランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいやもめは賽銭箱に入れている人たちの中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。今日の福音書はマルコによる福音書の12章。イエス様が神殿の境内でお話をしたりしていた時の一つのエピソードですね。貧しいやもめの献金という、何かハッとさせられるような、心が温まるような、このお話ではあります。多くのお金持ちがこのたくさんのお金を賽銭箱に入れているわけですが、この貧しいやもめは本当に貧しかったんだと思います。レプトン銅貨2枚ですね、1クワドランス、今の計算で言ったら100円から200円ぐらいのお金だろうと思いますけれども、それが生活費全部だったっていうから、相当貧しかったわけですけど、でもその持っていた自分のお金100円か200円を寛大に献金したという話ですね。実際私たちのところは、私たち自身は一人一人が何をどれだけ持っているのか、実際のところを神の目から見たら、私たち一人一人は小さなものを持っているだけかもしれない、でもそれを神様にどのように捧げることができるのかということ、あるいはそれを分かち合うことができるのかということ、それをですね、私たちは改めて問い直してみてもいいんじゃないかというふうに思います。約30年前ぐらいですけど、イエス会の中高で学校の先生してたんですね。中学生と高校生に教えてたんですが、とにかく、その頃も今もとにかく体力が私なくてですね、非常に体が弱かったんですけど、その時もちょっと学校の先生ってやっぱ体力がないとできないんで、でもなかなかそうもできず、やってたんですけど、その時にこの貧しいやもめのこの例え話を読んで、非常に慰められた気がしたことを今でも覚えてます。自分の体力は100円か200円ぐらい、大したものでないですけど、どんどん仕事がどんどん来ますから、でも自分なりにやっぱり精一杯やればいいということを思ってですね、その時非常に慰められた聖書の箇所ではあります。実際非常に体が弱いタイプで、未だに体が弱いんですけど、いつもずっと、もう30年間ずっと思ってましたけど、本当に十分な体力があればもっといろんなことができるのにということを思いながら、この弱い体力の中で何にもできない、ジレンマみたいなのをずっと感じながらですね、生きてて、そのうち元気になるかと思ったら、50歳超えたらもう老化が始まってしまって目がよく見えないとかですね、もともと睡眠障害あるのにさらに夜眠れなくなってたりとかもして、もういつまでたってもこの1クワドランスぐらいの体力しか まあ、ないままなんですけど、まあでも結局自分の中でやっぱり一つの、まあ、それ幻想かもしれない、今日のこの立法学者みたいな、まあ、なんかもうちょっとあれば自分はなんとかなるんじゃないかっていうんですかね、まあ、それは体力かお金かですね、時間か、まあ、何かもうちょっと自分に豊かにあればですね、もうちょっとなんとかなるんではないかというふうに、まあ、実際いつも思ってるわけですが、実際30年間全然そうではなかったわけで、でも実際のところ私たちがこのお金がもうちょっとあればとか、健康がもうちょっとあればとかですね、あるいは何かがもうちょっとあれば何か自分の生活は安定するとかうまくいくとかっていうふうに、まあ実際、まあ、そこに気持ちがいってしまうことはあるかもしれないけど、でも実際それはそうじゃないってことじゃないかってことですね。今のある今自分の乏しい体力とか、今の自分の乏しい、まあ、金銭的な状況とかですね、あるいは今の、まあ、厳しい仕事の状況とか、あるいは今のこう時間のなさとかですね、結局私たちは、まあ、基本的には足らないんですよね、いろんなことが。でもその足らない中で、そのどれだけ自分の持っているものをこの尽くすことができるのか、分かち合うことができるのか、つまりその何かこう元を持とうとすると結局持てない苦しみなんですけど、持っているものを分かち合おうと、しかも全部分かち合おうとすればするほど、実は私たちの心の中に何て言うんですか、深い喜びというのか、深い安定感というのか、そのイエス様から褒められなくたとしても、もうそこに何か恵みがあるんじゃないかというふうに思いますね。まあ、日本の経済とか、まあ、いろいろ今の、まあ、ちょっと大きな話したら、もう今の資本主義はもう行き詰まってて、でも資本主義の根本原理は 何なのか、まあ、いろんな人が言ってるんですけど、結局持とうとする、まあ、コレクションって言うんですけどね、資本主義の原則はコレクション、なるべく持とうとして収集って言うんですかね、いろいろ集めて持とうとすること自身が、まあ、資本主義の根本原則だって言うんですけど、もう持てないんですよね、もっと豊かに持つことは。特に日本はもう無理なんですよ、給料上がらないし所得上がらないですしね、あの何か経済成長とかもしないんですよね。でそれをもっともっと求めようとすればするほど、私たちは持てない苦しみの中で、この足らないっていうんですかね、なんか足らないから、なんかこうなんとなくモヤモヤした気持ちの中でこう過ごさざるを得ないことがあるのかもしれない、まあ、コロナでまたさらに追い打ちがかかってますが、でもむしろ持ってない小さなものを、それをどう周りの人と分かち合っていくのか、自分の乏しい時間、自分の乏しいエネルギー、自分の乏しいお金とか、自分の乏しい健康をですね、それをどう分かち合っていこうかとすると思うならば、実は全然違う恵みの世界が広がるんじゃないかと思います。この貧しいやもめは、結局イエス様にまあ褒められただけで、他この人がどう生きたのか全然出てこないですけど、でも自分の持っているものを寛大に献金できる心の広さがあるわけですよね。だから僕はやっぱりこのイエス様から祝福された名もない貧しいやもめと、普通名詞でしか呼ばれていないですけれども、でもこの人の人生はものすごく豊かな人生を実は送ったんじゃないか、物を持ってないからこそ助け合ったり助けられたりですね、助けたり助けられたりしながら、そのような神の恵みの世界を生きる大きな喜びに招かれたんじゃないかと思います。逆に最初に出てくるの立法学者ですよね、まあ、まあ極端な感じでありますけど、結局私たちの姿かもしれない、あれも欲しい、これも欲しいと、これもあればこれもあればということで、でもそのような生き方を目指すか目指すほど、人一倍厳しい裁きを受けると、まあ裁きと言わなくても、結局心の中にいつまでたっても満足ができない、まあ一種のこの不満足感を結局ずっと抱えることに まあ、なってしまうんではないかと思いますね。私たちが持っている乏しいものをどれだけ分かち合うことができるか、でそれができた時に本当の喜びが、まあ、来るのではないかと思います。まあ、時々話していることですけど、まあ、ロイラハウスっていうですね、イエス家のシムさんのおじいさんたちの住む家があって、まあ、隣に前は神学院があったんで、その神学生の時はよくそこの、ロイラハウスに通ってたんですけども、でもやはりおじいちゃんになったシムさんたちもいろいろなんですよね。まあ しょぼんとした感じの方も、若い頃から比べたら働けないですから、それほど大きな喜びを感じることがないのが、まあ、普通かもしれない。でも一人のもう100歳超えてた、まあ、ちょっと成人の、この誉れの高いシムさんがおられたんですけど、もう最後の最後まで自分のできることをこう精一杯こうなさってた、やっぱり姿を見ると、やっぱりどれだけちょっとしかなくても、そのちょっとしたことを分かち合えるのかっていうことを、まあ、やはり感じていました。おやつを食べた後に、まあ、毎日3時頃おやつ食べるんですけど、シムさん一人で片付けをこうですね、まあ、他のシムさんが去った後、一人でそのシムさんがおやつの片付けをこういつもしてたり、で若い頃は教会で働いて、その家庭訪問っていうんですかね、いろんな人の家を訪ねて歩いてたんですけど、まあそのロイヤルハウスでできないから、仲間のシムさんの部屋を毎日一人一人の部屋訪ねて、この他のシムさん、まあ、10人か15人 いましたけど、その信者さんの家庭訪問できないですから、シムさんの家庭訪問っていうか一人一人の部屋を毎日一部屋ずつ行って、シムさん一人ずつ励ましたりですね、最後の最後も目が見えなかったんですよ。だから一人でミスター立てられないし、聖務日課っていう目が見えないから聖書も読めないんですよね。で何もできないかって言ったら、ずっとロザリオだったら目が見えなくてもできますから、最後はロザリオの祈りをもずっとされていて、あと最後やってたのは牛乳パックの、今はあんまやらなくなったんですよ、牛乳パックの回収ですよね。だから飲んだ牛乳をきれいに、牛乳パック洗ったこすやつですね、目が見えないけど最後はそれをこうなさってたりですね、結局最後の最後まで自分のできる、まあ、本当に1コアドランスかそれぐらいの体力とエネルギーしかなかったですけど、でも最後の最後まで人のために尽くして、自分のできる祈りを、ロザリオしかねもうできなかったんですけど、そのシムさんは若い頃から頭痛持ちで黙想があんまできなかったんですよね。沈黙であんまり祈るのができなかったんですけど、だからもう ロザリオの祈りをほぼずっと朝から晩まで唱えてましたけど、まあ結局人それぞれ置かれている状況の中でできないことはいっぱいありますけれども、でもできることもいっぱいある。でそれを私たちが自分の与えられている時間とエネルギーと健康とお金と、それを分かち合うならば、やっぱりどれほど豊かになる機会が、まあ、今でも私たちに与えられているのではないかということですよね。まあそのような、なんていうんですかね、まあ、違う社会を作れたらいいかなというふうに、常々この資本主義に変わる、大きな話したら資本主義に変わる世界は分かち合いの世界をどう作っていくしかないと思うんですけどもね。まあちょっとあんまりでっかいことをよく考えてるんですけど、まあ、実際できることは小さなことですけども、本当に持ってるものを私たちがただ分かち合うだけで、私たちはもっと豊かな生活が、まあ、できるんじゃないかと思います。まあ、この貧しいヤモメを、まあ、一つの参考にしながら、私たちに改めて何ができるのか、できないことはできないんですけどね、でもできることを、小さなことを果たしていけるように、まあ、互いのためにお祈りし合いたいと思います。